たいと思います。本日のメッセージの聖書箇所はマタイによる福音書5章3節、マタイによる福音書5章3節、新約聖書の6ページになります。それではお読みいたします。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。以上の箇所から、心の貧しいものは幸いですと題しまして、伊藤先生にメッセージをしていただきます。皆様おはようございます。本日も講談交換ということで、大川教会には高松先生が、そしてまた今日笠松教会ではですね、私伊藤がメッセージをさせていただきます。よろしくお願いいたします。申し訳ありません、2週間前にですねコロナにかかりまして、あんまりちょっと声が出にくいんですけれども、まあちょっと聞きにくいと思われる方はご了承いただければと思います。さあ、本日の、メッセージタイトルですが、マタイの福音書第5章3節より、心の貧しいものは幸いですというタイトルで、メッセージをさせていただきたいと思います。この心の貧しいものは幸いですという言葉ですが、マタイの福音書の中でも特に有名な、イエス・キリストの三条の説教の出だしになるわけですね。どういう人が幸いなのか、どういう人が幸せな人と言えるのか、あるいはこう神様から見てどういう人が本当の意味で幸いなものなのか、そういったことをイエス・キリストは弟子たちにお教えになったわけなんですね。これは私たち教会に集うものだけでなく、世の多くの人たちにとっても非常に大きな関心事であると思います。なぜなら私たちはですね、やはり幸せになりたい、幸いでありたい、そのような願いを持っているからであります。でも人生はそううまくはいかなかったりする、思ったようにいかなかったりする。幸せになるつもりで何かを始めたんだけれども、でも実際は何かちょっと違ってきた、今はとても幸いな人生を歩んでいるとは思えない、そういった方々がこの世界には多くいらっしゃいまして、ひょっとすると教会に集っておられる方々の中にもですね、自分はなんてこう不幸なんだというですね、そのような思いに苛まれて、この信仰の葛藤を覚えておられる方々、ひょっとするとおられるかもしれない。でもそういった方々に対しても、このイエス・キリストは、幸いなものとは一体どういうものなのかということを今一度問い直しておられるわけなんですね。でこの幸いなもの、別名幸福の指針とも言いまして、こういう人は幸いです、なぜならこうだからですというですね、似たような文句が全部で8つありまして、その1つ目が心の貧しいものは幸いですという御言葉なんですね。もう15年以上前の話ですが、私がまだ学生だった頃、高校生だった頃ですけれども、毎朝早くですね学校に行く前に、兄弟で集まって、私を入れて兄弟5人いるんですけれども、30分間聖書の御言葉を声に出して読むという習慣がありました。それこそ日本語15分、英語を15分、当然私たちは英語がわからないので、知らない単語の発音はあらかじめこう CD で聞いて確認しておく必要があったんですけれども、 その頃私は高校生でしたが、まだこの小学校低学年もしくは保育園に通っていた下の兄弟たちはですね、まあ、睡魔と戦いながらこう必死に読んでいた。だいぶきつかったと思うんですけれども、では一体どこを読んでいたかと言いますと、まあ、月ごとに箇所は変えるんですが、とりあえず詩編を順番に読んでいたんですね。ところがある月になりますと、ふとこのマタイの福音書の三章の説教の冒頭にある幸福に関する教えを兄弟みんなでやってみるのもいいかもしれないと思いまして、1ヶ月間、毎朝ですね、兄弟と一緒に読んだんですけれども、なのでこう朝、まあ、大体6時ぐらいですかね、兄弟で起きる、で兄弟で集まる、で私が心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからですという、まあ、すると兄弟たちも後に続くんですね。まあ、英語もそんな感じでこう言うんですけれども、ただ一つだけ問題があったんですね。何かと言いますと、今日の箇所であるこの3節の御言葉の意味が全然わからなかったんですね。何回こう暗唱してもわからない、まあ、毎朝口に出して読んではいるんですけれども、けれどいまいちこうピンとこないんですね。心の貧しい者とは一体どういう人のことを指すのか、なぜ心の貧しい者は幸いなのか。皆様はどうですか、まあ、あえて言うなら幸いな人ってこう心が豊かな人、まあ、つまり心に余裕がある人はまあ幸いな人かもしれないと思うかもしれないんですけれども、イエス様はここで心の貧しい者は幸いですとこうおっしゃっているんですね。まあ、ひょっとすると同じ疑問を持ったことのある方がこの中にもおられるかもしれないんですけれども、そこで今日は、この、心の貧しいものは幸いですという教えに関して、3つのことをですね、皆様にお分かちしたいと思います。心の貧しいものについて、3つのことを皆様に、お分かちしたいと思います。神様が本当に今日、必要に応じてですね、ここにおられる方々に必要な気づきを与えてくださることを願っておりますけれども、まず一つ目に考えてみたいことですけれども、貧しいものとはそもそもどういう人のことをここでは指しているのかということを一緒に考えてみたいと思います。貧しいものとはそもそもどういう人のことを指すのか。私たちが普段使用していますこの、聖書ですけれども、大きく分けるとですね、旧約聖書とそして新約聖書に分けることができます。で、旧約聖書の方はもともとヘブル語とそしてまたアラム語で書かれていまして、新約聖書の方はですねギリシャ語で書かれています。まあ、ご存知の方がほとんどだと思うんですけれども、まあ、そういうわけで私もこのメッセージを準備する中でですね、原文のギリシャ語訳聖書を開くことがあるんですが、読んでみましたら、この貧しいものという言葉はですね、ギリシャ語でプトーコスという単語が使われていたんですね。貧しいものという言葉、ギリシャ語でプトーコスという単語が使われています。でこのプトーコスという単語はもともと、まあ、今はあまりちょっと差別用語でもあるので使うことは好まれないんですけれども、物乞いをするという意味の言葉から来ているんですね。プトーコスという言葉はもともと物乞いをするという言葉から来ているそうです。まあ、物乞いをするというのはどういうことかと言いますと、例えばお金がない、住む場所がない、あるいは何らかの理由で働くことができない人が外でですね、道を歩く人たちにお金を恵んでください、何かくださいと言って物を乞う、これを物乞いをするというんですね。日本ではあまり見られない光景ですけれども、海外では結構この物乞いというのは未だに存在するんですね。そしてまたいろんな種類のこの物乞いをする方々が世界中におられます。例えば私がドイツのカフェで昔ボランティアとして働いていた頃のことですけれども、 まあ、ある日用事でベルリンというところに行くことがあったんですね。で駅に着いて時間を確認しましたら、まあ、用事のこの約束の時間まであと3時間もある。そこで、まあ、中央区にアレクサンダープラッツというところがあるんですけれども、そこに高いテレビ塔があるんですね。まあ、見たことある方もいらっしゃるかもしれませんが、このテレビ塔前のこのベンチ、たくさんこうベンチがあったんですけれども、そこに座って聖書を読んで、まあ、時間を潰すことにしたんですね。するとこう前の方からもうボロボロの服を着た移民と思われる方が一人私のところにやってきまして、私の手にメモを渡してきたんですね。でそこには英語でこういうふうに書かれていました。私の子供が重い病気で入院しています。一刻も早く手術をする必要がある。でも手術代はとても高いです。ですからどうか恵んでください、ということが、まあ、その紙に書かれていたんですね。でその時ちょうど聖書を読んでいた私に断る勇気はありませんでした。急いで、まあ、財布を出して、まあ、紙幣を何枚か渡したんですね。おそらく、60ユーロぐらいですかね、まあ、当時にしますと7000円から8000円ぐらいだと思うんですけれども、するとその方はひったくるようにですね、まあ、その私が渡した紙幣を取り、まあ、去っていきました。で再びこの聖書を読み始めますと、今度は別の似たようなですね方が、まあ、その方もボロボロの服を着ていたんですけれども、私のところにやってきました。で前の人が渡してきたのと同じような紙を私に差し出して、何か変だなと思いまして、まあ、とりあえず今度は少なめに渡したんですね。そうしましたらもっとよこせというふうにこう言ってきまして、まあ、再びこう紙幣を何枚か渡しました。まあ、するとその様子をちょうど、まあ、私が座っていたベンチの隣であるカップルが見ていたんですね。まあ、両方とも男性だったんですけれども、君彼らは観光客を狙ってお金をせびり、それを親玉のところに持っていくあのジプシーたちのことを知っているのか。騙されてはいけない、絶対にあげちゃいけない、まあ、彼ら嘘ついて物乞いをしているだけだから絶対お金は渡しちゃいけない、まあ、そこで私はですね急いでその場を離れまして、まあ、別の場所に向かって歩き始めました。そうしましたら後ろから今度は凄まじい音が聞こえてきたんですね。で振り返ってみますと、また今度は別の人物が、まあ、女性の方だったんですけれども、ベビーカーに赤ちゃんを乗せたままボロボロの服でですね、猛スピードで、まあ、私のところに近づいてきまして、まあ、私に追いついて、その方はもう紙は渡さず英語でこう言ってきたんですね。お金を恵んでください。まあ、結局私の手元には、まあ、円にしますと2000円ぐらいしか、残らなかったわけなんですけれども、そう物乞いといってもそれぞれさまざまな事情を抱えています。さまざまな背景があります。それこそ生きるためにですね、周りの恥を忍んで物を乞わなければいけない、まあ、そういう人たちもいたりする。なのでこの貧しいものと訳されている不当こすが指す人たち、それはですね物乞いをする人たちのことを指している。本当に恵んでください、まあ多少ずうずうしくてもそう求める人のことを指しているわけなんですね。まあ、そのことをまずはここで覚えていただきたいと思います。ただここで一つ気をつけなければいけないことがあります。それはですね、今私たちが学んでいる3節に書かれているのはですね、単なる貧しいもの、つまり物を乞う人ではないということなんですね。何と書いてあるか、心の貧しいものと書かれているんですね。心の貧しいもの、じゃあ 心の貧しいものっていうのは一体どういう人のことを指すのか。二つ目に共に考えてみたいことはこれですね。心の貧しいものとは一体どういう人のことを指すのか。心の貧しいものとは一体どういう人のことを指すのか。皆さんが今開いておられます2017年版の聖書ですが、この3節の心という文字の横に米印が書かれていると思います。でこの米印をたどって下の欄外中の3節のところに目を通しますと、直訳もしくはこういうふうにも訳せますよという訳が載せてあるんですね。何と書かれているか。霊において貧しいものと書かれているんですね。霊において貧しいもの、まあ、霊という言葉ですが、まあ、ギリシャ語でプニューマという言葉が使われています。霊において貧しいもの、つまり霊的な物乞いということですね。霊的な物乞い、皆さん霊的な物乞いというのは一体どういう人のことを指すんでしょうか。まさしく霊的な存在である神様に何かを追い求める人、これが霊的な物乞いなんですね。なのでこの3節に書かれている心の貧しいものというのは、早い話神様に対して何かを追い求める人のことを指しているとこう言っていいと思います。では一体神様に私たちは何を追い求めればいいのか、あるいは神様は何を私たちに与えてくださるのか、まあ、たくさんありますが挙げればキリがないので、まあ、聖書箇所だけお伝えしますと、後でご確認ください。例えばマタイの福音書の6章33節とかですね、ヨハネの福音書の15章の7節、まあ、もしくは、コリント人への手紙の第1の10章24節、まあ、まだまだたくさんあるんですけれども、まあ、これぐらいにしておきたいと思います。ただ注意していただきたいのはですね、私たちにできることというのはとにかくひたすら追い求めることだけなんですね。与えられなかったからといって、まあ、さも当然であるかのようにですね、なんで恵んでくれないんですかという権利は、まあ、やはり私たちにはないわけであります。 100% 神様の御心に従ってでしか私たちは何かを受け取ることができない。ただこの聖書を読み進めていきますと、まあ、見事としか言いようのない形で求めるものを獲得した人物というのがこう登場してくるんですね。まあ、その一例がマタイの福音書の15章の21節から28節に登場してきますカナン人の女性なんですね。まあ、概要を簡単に説明しますと、まあ、ある日イエス様がツロとシドンという地にやって来られることがありました。でそこにカナン人の女性が現れまして、彼女がイエス様にこう叫ぶんですね。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘が悪霊に疲れてひどく苦しんでいます。まあ、ここのようにこのカナン人の母親はですね、娘のために我が子のためにイエス様に憐れみを追い求めたんですね。ところがイエス様は彼女に一言もお答えになりませんでした。まあ、この反応には弟子たちも驚きまして、まあ気の毒に思ったのか弟子たちも、先生あの女を去らせてあげてください、後についてきて叫んでいますと言って、まあ、願い事聞いてあげてもいいんじゃないんですか、あれだけ頼んでいるんですからとこう言うわけなんですね。 ところがイエス様はこう答えになりました。私がイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされていません。まあ、イスラエルの家の失われた羊、つまりユダヤ人以外に恵みを施すことは今はできないんだというふうにこうイエス様はおっしゃられたわけです。優先順位があるんだと。ではこの母親はこの後どうしたか。あなたは本当に愛のない人ですねと言って帰っていったか。いや、彼女は引き下がらなかったんですね。彼女はイエス様の前にひれ伏してなお頼み続けます。主よ、私をお助けください。まあ、この私をお助けくださいという言葉が本当にまあ親なら分かるような気がいたします。娘をお助けくださいではなく私をお助けください、そう叫んでいる。そう、子供の痛みというのはどこかで親の痛みでもあるわけなんですね。子供が助かることはどこかで自分が助かることでもあったりする。でもそれでもイエス様はこうお答えになるんですね。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。私はまずはユダヤ人のために来た。優先順位というものがある。でもそれを無視して外国人であるあなたを助けるわけにはいかないんだ。でもこの母親は引き下がらず吠い続けるんですね。主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。するとイエス様はこうお答えになりました。女の方、あなたの信仰は立派です。あなたが願う通りになるように。その後この母親の娘はすぐに癒されるんですね。皆さん、この物語で面白いのは一体どの点か。私は思うんですね。イエス様が負けたんですね。あのパリサイ人や律法学者たちとの議論でことごとくこのイエス様は勝利してこられたわけです。学者たちを言い負かしてこられた。でもそのイエス様がこの女性の恋に求め続ける姿についに負けたんですね。この話は私たちにどのような姿勢で神様に何かを恋に求めるべきかを教えているのではないでしょうか。求めても与えられなかった、仕方がないではない、結局ダメだった、そう思える状況でもなお願う。これがまさに心の貧しい者の本当の姿ではないでしょうか。イエス様はかつてこのようなことをお語りになりました。マタイの福音書の7章の7節にこのような有名な言葉があります。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。この箇所ですが、ギリシャ語聖書を見ますと求め続けなさい、もしくは探し続けなさい、叩き続けなさいと読み替えることもできるんですね。そういうわけで今日のこのマタイの5章の3節に書かれています心の貧しいものというのは神に対して何かを求める人のことではなくて神に対して何かを求め続ける人のことを指していると言っていいでしょう。神に対して何かを恋求め続ける人、それが心の貧しいものであります。ただ実を言いますと今日の箇所にはもう一つ覚えておかなければいけないことがあるんですね。3つ目に皆さんと一緒に考えてみたいこと、3つ目に考えてみたいことはこれです。天の御国の住民の生き方とは一体どういう生き方かということです。 天の御国の住民の生き方とは一体どういう生き方か。イエス様おっしゃられました。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。言い換えますと、主なる神様に対して何かを追い求め続ける人は幸いです。天の御国はその人のものだからです。では天の御国はその人のものだからですというものの、天の御国のこの住民の生き方というのは一体どのようなものなのかという話になりますね。これは決してですね、天国に行けますからということではありません。もうすでにこの地上の天の御国の前足である教会に集う私たちのことを指しているわけであります。イエス様おっしゃられました。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。天の御国、すなわち神を中心とした国のことです。天の御国だけを指してはいない、地上の教会を指していると言ってもいいでしょう。そう、教会というのは神様を中心とした一つの国であり、そこに集う私たちはまさにこの御国の住民と言えるわけであります。ではこの御国に属する私たちの生き方というのは一体どのようなものである必要があるのでしょうか。まあ、互いに愛し合うこともその一つだと思うんですね。まあ、世に愛を示していくことももちろんそうなんですけれども、でも今日はですね、もう少しこの愛ということに関して具体的なことまで踏み込んでいきたいと思います。まあ、それを知る上で鍵となるのが今日の御言葉の前半部分ですね。3節の前半、もう一度そこを読んでいただきたいんですけれども、心の貧しいものは幸いです。日本語ではこう訳されていますね。ただギリシャ語訳聖書を読んでみますと、この貧しいものというのはですね、単数形ではなく複数形で書かれています。つまりどういうことかと言いますと、ここは本来心の貧しい者たちと訳した方が、まあ、より良い箇所でもあるんですね。皆さん、これどういうことか分かりますか。でつまり神様に対して何かを追い求めることというのは個人だけのものではないということなんですね。むしろみんなで心を一つにして神様に何かを追い求める、あるいは誰かのために祈る、それこそが心の貧しい者たちであり、そしてまた天の御国の住民の生き方でもあるんですね。聖書の御言葉から具体例を挙げたいと思います。マルコの福音書の2章の1節から12節に、中風を患った人の癒しの物語が書かれています。とても有名な物語ですので、まあ、概要だけ確認しますと、ある日イエス様がですね、カペナウムという場所にある家で、まあ、大勢の人々を教えておられたんですね。本当にたくさんの人たちがいた。するとそこに体全身が麻痺して動くことのできない中風の人が運ばれてきました。4人の人に担がれて運ばれてきたんですね。でもイエス様の周りにはあまりにも大勢の人たちがいたため、彼らはこのイエス様のところにたどり着くことができなかったと書かれています。じゃあ彼らはどうしたか。諦めて帰ったか。そうではない。なんと彼らはイエス様がおられる家の屋上に登り、屋根を剥がして、そこからこの中風の友人のとこを吊り下ろしたんですね。するとイエス様はこの友人たちの信仰を見て、中風の人に声を あなたの罪は許された、そう宣言され、彼の病を癒されました。皆さん、この話で特に注目していただきたいのは、この中風を患った人が複数の人たちに運ばれてきてイエス様のもとに連れてこられた点であります。ただ連れてこられたわけではない、彼らは屋根を剥がしてまで自分たちの友人をですね、イエス様の見舞いに連れてこようとしたわけなんですね。で、ここの部分をイエス様はご覧になったわけであります。皆さん、これが本当の意味での心の貧しい者たちの姿、あるいは天の御国に生きる者たちの雛形だと言えるのではないでしょうか。ある牧師が教会をこう表現しました。教会はみんなで神輿を担ぐところです。まあ、神輿という言葉は教会ではあまり使わないですけれども、今お祭りの時期なのでね、いろんな人たちが一つのものをみんなで担いでこうわっしょいとやるわけなんですけれども、でもあの姿から私たちは何かこう学べることがあります。そう、教会というのはあの中部の人をみんなで担いだこの友人たちのように、一人の人を、あるいは何か一つの課題を祈りを通してみんなで担ぐ共同体でもあるんですね。それこそ今まさに落ち込んでいる人、どん底の中にいる人、絶望の中にいる人をみんなで心を一つにして祈りで担ぐ、これが教会の本来の姿であり、天の御国に生きる者たちの姿でもあるわけです。そう、イエス様のもとに担ぐわけです。そしてこうした祈りが捧げられる中で、イエス様は私たちの信仰の本当の姿をやはりご覧になるわけなんですね。 あの人大変だな、神様どうか癒してあげてください、そうではない、みんなで集まって心を一つにして一人の傷んでいる人を祈りを持って担ぐわけであります。あるいは先ほどもお聞きしましたが、この笠松教会では今招聘員の方々が新しい牧師を招聘するためにいろいろ労してくださっていると聞いておりますけれども、ひょっとすると、書院の方々お願いします、なんかいい牧師が来たらいいですね、それくらいで何か距離を置いておられる方々がひょっとするといるかもしれない。でもそうではないんですね。この新しい牧師が来るという課題もまた私たちみんなが同じ心になって祈りを持って担ぐ課題でもあるわけであります。私たちは心貧しい者たちです。共に神に何かを恋願う者たちであります。そんな私たちをイエス様は幸いな者と呼ばれました。なぜならその時初めて私たちは主イエス様が与えてくださった天の御国の民らしくあることができるからであります。選挙ネットワークの中で私もまた大垣の、牧師として笠松教会の皆様のことを祈りに覚えております。願わくば主がですね、この笠松教会に与えられている一つ一つの課題をですね、その御心に従ってことごとく解決してくださいますように、一言お祈りしたいと思います。愛する天主の神様、あなたの名前を心から賛美いたします。心の貧しい者は幸いです。心の貧しい者たちは幸いです。イエス様、あなたは弟子たちを通して私たちにそう教えてくださいました。私たちはあなたに何かを恋い願い続ける者たちとされています。そしてそれが天の御国に生きる者たちの生き方である。聖書はそのことを私たちに教えています。どうかこの場でおられます笠松教会の兄弟姉妹お一人お一人が、たとえどんな課題が待ち受けていようとも、そういった課題一つ一つを心を一つにして祈りを持って乗り越えていくことができますように、 また傷んでおられる方々が、あの中部の患っておられる方々のような方がひょっとするとこの教会にもおられるかもしれません。みんなで心を一つにしてその人を担いでいくことができる。そしてまたそのことを通して表されるあなたの御業をみんなが見て、あなたに栄光を期することができるよう、この教会をさらに祝福してくださり、豊かに導いてくださいますようにお願いをいたします。この祈りをイエス様の名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。ありがとうございました。